おはようございます。フォレスト出版編集部の寺崎です。本日は、アーカイブ経済、ね、二次流通とか、まあそういった、テーマをちょっと話していこうかなと思うんですけれども、じゃあね、個人的な話なんですけどですね、私最近ハマってることがありましてですね、それが、ドメスティックブランドっていうね、いわゆる日本の洋服ブランドの古着のアーカイブあさりっていうね、遊びなんですけど、具体的にはね、ヨウジヤマモトとか、コムデギャルソンとか、そういったものなんですけど、要は、過去に売られた服を古着で掘っていくというね、そういう、遊びです。で、これをやっててね、ふと思ったんですけど、これってね、多分死ぬまで楽しめるんだろうなっていうふうに思ったわけです。で、なんでかっていうと、まあ理由が単純で、例えば、まあ洋服だったら、今シーズンの新作って、まあ何年か経てばアーカイブになってくるじゃないですか。で、来年も再来年も、毎シーズンごとに春夏秋冬って形で、新しい服が出て、それがどんどん過去になっていくわけですよね。だからつまり、掘る地層が永遠に増え続けると。だから掘り尽くすということがね、原理的に起こらないというね、ことなんで、これ、服だけの話じゃなくって、これ本も同じだなと思って、今月の新刊っていうのがまあ、毎月出まして、それがいつか必ず期刊になって、やがては絶版になり、そして、古書、古本になっていくというね、ことなんですよね。ただ、ここで一つね、どうしてもね、腑に落ちないことにね、気づいてしまったんですよ。それは何かというと、掘る側、つまりね、お客さんは一生楽しめるんだけど、それを作った側っていうのは、それをまあ販売して売った最初の1回しか儲からないっていうね、この非対称性が存在しているので、まあこれは何なんだということで、今日はこの謎をちょっと本気で掘ってみようかなという回です。で、先に言っておきますとですね、この謎、最後まで掘っていくと、ちょっとゾッとする結論にたどり着きました。はい。でも、順番に行きましょう。まずはそもそもその二次流通って本当に儲かってるのかというね、そこからです。はい。で、まずね、事実確認から行きます。中古品、いわゆるそのリユース市場っていうのがね、儲かってるのかどうか、これね、調べてみたんですけど、これはめちゃくちゃ儲かってまして、今国内でざっくり3.3兆円のマーケットになってましたね。しかもこれが2009年からずっと15年連続で伸びてます。で、これはね、服とかブランド品、というものを合わせた中古ファッションっていうね、くくりだけで、初めて1兆円を超えているというような状況です。で、その象徴的存在がセカンドストリート。セカストですよね。これね、去年、国内外で1000店舗を超えていて、で、これもともとは、レンタルビデオ屋さんのゲオっていう会社がね、やってるんですけど、その親会社のゲオさんが、売上1兆円企業を目指すなんていうふうにね、言ってるぐらいに、成長してるわけです。で、ここでがね、面白いんだけど、その海外ではね、日本の古着がすごい高く売れるらしくて、国内の客単価が4000円ぐらいになのに対して、アメリカではね、1万円。の客単価だそうです。そうです。例えば、コムデギャルソンとか、一世三宅とかね、そういう、日本のドメスティックブランドが、日本の数倍の値段で売れているということで、まあ、日本にこう、蓄積したアーカイブが、海を渡って高値になっているという状況なんですよね。で、そしてですね、ここからが、まあ、我々出版業界の人間にとっては一番皮肉な話がありまして、ブックオフですね。本を売るならブックオフ。のあのブックオフが去年13期ぶりに最高益を出してます。ね、でもね、これ何が売れたと思いますか？これ本じゃないんですよ。ポケモンカードとか、トレーカーとか、トレーディングカードね、とか、あとやっぱりアパレル、なんですね。で、この古本の王者ですら、もう本そのものでは稼げていないということなんですね。で、ここでね、一番大事なことをね、申し上げますと、このリユース市場3.3兆円のうち、それを最初に作ったブランドとか、あるいは出版社、もっと言うとその本を書いた書き手に入るね、お金っていうのが、ほぼゼロということなんですよね。で、本の世界で言うと、これ、まあ、著作権法のルールがあって、一回、売られた本は、その後どれだけこう、古本としてこう、転売されたり消費されたりしても、著者とか版元には1円も入らないというようなね、仕組みになってます。で、 だからね、アーカイブっていうものがこう、どんどん増えて、二次流通がどんどん太っているんだけれども、作り手だけがその果実から構造的に締め出されてしまっているというね。これが、本日の今日の出発点になります。で、ここでね、面白い疑問が湧くんですよ。同じ二次流通でも、値段が爆上がりするものと、ガクッとね、暴落するものっていうのがあるんですね。この、分かれ目っていうものが一体何なのかと。しかもこの分かれ目、実は本の運命にもまっすぐ突き刺さってくる話だったんです。それを次の話でいきます。はい。で、その二次流通市場のこの分かれ目になってるね、っていうその商品のその答えを一番、鮮やかに見せてくれているのがですね、スニーカーとヴィンテージデニムのね、明暗なんですよね。で、これちょっと前までスニーカーブームってすごかったじゃないですか。それこそね、もうプレミアがついて、新商品が出たらね、抽選に並んで、なんていうね、そんな世界だったと思うんですけど、それが今や、ナイキ離れなんていうね、言葉が、出てくるほどね、すごいね、静かになっちゃっていて、それこそもう今では、鬼塚タイガーぐらいじゃないですか？店内で人がごった返しているのっていうのは、まああれほとんど外国人なんですけど、まあそんな状況ですよね。で、このスニーカーブームをね、牽引した、アトモスという、ショップ、有名なショップがあって、まあ、このアトモスの創業者の方の分析がね、面白くって、何をおっしゃってるかというとですね、スニーカーのようなね、投資的な商品は、世の中にお金が余ってる時に高騰して、金利が上がると暴落するっていうね、いうふうに、語っていて、まあ、要はね、金融商品と変わらなかったということなんですよね。で、一方で、同じような投資的な商品でも、ヴィンテージデニムとか、ロレックスね、時計のロレックスとかは、そんなに、落ち込みが激しくなかった、ないということなんですよね。で、これなんでかっていうと、やっぱデニムって、昔はすごい大量に作られたんだけど、そのほとんどがもう履き潰されて、残ってないと。まあ、現存してる数がほんのわずかだということですよね。例えばね、戦前のリーバイスなんて、まあ、それこそ状態のいいものっていうのはもう本当に数限られてるから、だからまあ欲しい人がいたら、まあそれはもう大金を払ってでも欲しいというような世界になってるわけですよね。だからつまり、希少性っていうのは供給の有限性からしか生まれないということですね。スニーカーは、メーカーがこうね、まあ、生産を増やしちゃったがためにその価値が崩れてしまったっていう、逆にデニムはヴィンテージデニムはもう誰も増やせないから残っているというねことなんだけど、これをね本の世界に当てはめると結構痛い逆説がね生まれるんですよ。何かというと本って重版できるじゃないですか。要はね増刷作り、生産できるわけですよね。売れたら、どんどん。で、これはまあ、つまり供給を増やしちゃうことなんで、結果的にまあ、だから希少性っていう点で言うと、本は構造的に、ヴィンテージデニムよりもスニーカー側にいるというね、ことなんですよ。考えてみるとね。で、これ割とショックな話だなとね、いうふうに思いました。じゃあまあ本はもう打つ手はないのかっていう、いや、思ったんですが、それがですね、本と同じで、いくらでもすり増しができる。つまり同じハンデを背負っているはずなのに、アーカイブをまんまと金のなる木に変えた業界っていうのが、一つあります。それはどこだと思うでしょうか？それは次お話します。はい。で、そのね、回答はね、音楽業界なんですよね。で、しかもね、手口を二つ持ってました。まずね、一つ目が再発ですね。これ、中古レコードっていうのは、まあ、誰が転売しても権利者には1円も入らないんですよね。ただ、給付を、昔の、アルバムを公式の新譜としてね、すり直せば、公式の新しいアルバムとしてすり直せば話は別なんですよね。で、これがね、象徴的なのがですね、最近よくあることとはと思うんですけど、解散したバンドの初アナログ化というね、初レコード化みたいなね、やつ。まあこれね、個人的にはめちゃくちゃ刺さる話で、例えばブランキー・ジェット・シティ、ブランキーですね。これ2000年に解散したバンドなんだけど、全6作品、ありまして、アルバムが。で、去年初めてアナログ化されたんですね。で、そしたら、去年の上半期のレコード売上のアーティスト別で、第1位と。で、売上約9900万円っていうね、解散して四半世紀経ったバンドがね、これだけ稼げるというのが、まあここがなかなかすごいところで、 だから解散したバンドっていうのはね、もう最強の在庫になってるわけですよね。もう二度と新しい録音ができないということなんで、もうカタログが確定的に有限であると。だから、つまりヴィンテージデニムと同じ理屈で値が崩れないというね。まあ、例えばリアルタイムでね、ライブ、ブランキのライブを見れなかった世代が後追いでレコード盤を買って聞くとか、いうね、もうその再発っていうのはその後追いの欲望っていうのを丸ごと一時流通に取り戻すというね、そういう装置になっているということなんです。で、二つ目の手口がですね、もっとね、すごくて、これ、カタログそのものを資産として売っちゃうっていうやつなんですよ。これ、例えば、ボブ・ディランが、自分が作った600曲以上の権利を、ユニバーサル・ミュージックにね、売ったんだけど、これがね、ざっくり300億円を超える金額でした。で、まあ、ストリーミングで、まあ、将来的な収益っていうのがユニバーサル側としては読めるので、古いアルバムを安定配当を生む金融商品ということで、購入しているということで、まあ、これはアーカイブがね、株とか債券みたいになってるなぁ、なんてね、思いますね。で、ここまで行くと思いますよね。まあ、出版の世界完全に出遅れてるじゃんと。ね、音楽の世界こんなにうまくやってるのに、なんてね。ただですね、一つだけあるんですよ。音楽にもね、メルカリにもできなくて出版社にできること。いや、もしかしたら編集者にしか売れないものと言ってもいいかもしれません。それもまたね、今市場が一番欲しがってるものだったりするわけです。で、それは何なのかということです。はい。ではね、一旦出版の話に戻ります。まず、中古本市場に正面から登り込むっていうのはね、もう筋が悪いということで。は、お分かりかと思います。つまり1円も入らないからね。だから、まあ音楽やったみたいに、新装版とか復刻版とかで新品に、して再販するとか、映像化したり、電子化したり、サブスクで IP 資産として回すとか、まあその道はね、あるんですけど、多分ね、それ以上に大きいのは、本そのものじゃなくて、その一冊に付け足せる部分。なんですよね。まあ、真贋という状態の、鑑定とか保証に近いんですけど、この本をどう読むかっていう文脈付けで、物ではなくて、物に添える信用とか意味にお金を払うっていうね、まあ、そういう現象にあると思うんですけど、これって、今追い風が吹いているなと思うのが、まあ、先ほどのセカンドストリートとかブックオフが伸びてるっていうのは、裏返すと、実はね、フリマアプリの伸びの鈍化っていうのがあるんですよ。これ例えばアメリカリとかがね、代表的ですけど、まあその辺がね、結構ね、今伸び悩んでると。逆に、鑑定とか保証を持ってる事業者っていうことに主役が移っているってことは、つまり、マーケットが、物そのものっていうものよりも、その目利きの方にお金を払い始めてるんじゃないかというふうにも言えるわけですね。で、目利きって何かっていうと、物の良し悪しを見極めて、文脈をこう、付与するっていう仕事じゃないですか。で、それっていうのは結局、編集者が昔からやってきたことなんじゃないかなとね、思うわけです。で、ここはね、個人的にすごく希望のある話じゃないかなというふうに思っております。でもですね、最後に一つ。ずっとこれは避けてきた一番根っこの問いがあるんですけど、そもそも、なんで人は古いものにお金を払うのか。で、その答えにたどり着いたときにですね、一番最初の作り手が儲からないっていう謎の本当の正体がようやく見えてきました。で、それを最後にお話しします。はい。で、じゃあ最後にですね、じゃあなんで人は古いものっていうものにね、そのヴィンテージとかね、デッドストックとか、そういうものにね、お金を払うのかっていうことなんだけど、それ、ですね、これね、スタイリストの熊谷隆さんっていう方、ご存知の方もいらっしゃると思うんだけど、熊谷さんの葉山のご自宅が、紹介されてる動画が YouTube にあってですね、これヴィンテージのものがすっごいね、もう家の中にいっぱいこう囲まれていて、もう本当に圧巻の世界観だったんですよ。でね、まあこれ古いね、優れたものっていうのは、今生きる、我々の、今生きる人たちの暮らしを豊かにするっていうね、いうようなことをすごい、感じましたね。で、これもう自分の体感してわかるんだけど、古いものが好きだから。まあなんでね、じゃあなんでその豊かになるのかっていうね、いう問いに、ずっとわからなかったんですよ。で、これね、考えてみたんです。これ多分答えは、一つに集約できるんだと思うのが、新品は、まあ、いわゆる新品の工業製品っていうのは、どんなデザインでも複製はできるんですけど、でも、時間だけは複製できないというね、ことはね、決定的にあるのかなと。こう、寸分違わず古いものを再現できても、数十年生き延びたとか、あるいは数百年生きたソファーとか椅子とかね、なんかね、そういうものっていうのの事実は、絶対に注ぎ込めないわけです。だからこれは先ほどの希少性は有、 供給の有限性からって生まれるっていう話の一番奥にある原料っていうものがこれなんじゃないかなということね。時間、誰にも量産できないっていうね、それは究極の有限な原料であると。だから古いものっていうのは現代人の暮らしを豊かにするんじゃないかというふうに思うわけです。まあ、古着でもレコードでも、古本でもいいですよね。まあそういう、長い時間をかけたこと、ものっていうのがその自分の短い人生に、借りてくるっていうことで、まあ熊谷さん自身もね、20年後にヴィンテージになる服を作りたいなんてね、発言をされてるんだけど、まあ要はこれはまあ、時間にしか宿らない価値っていうものを作り手の側から先取りしようとしているような発言だと思うんですけどね。で、ここで最後にですね、まあちょっとゾッとするオチがあって、となると、古いものの値打ちっていうのは、作り手の手を離れた後に、時間が付け足したものですから、これ、出版の世界で言うと、版元が売るものっていうのは新刊なんだけど、じゃあ、市場がいわば割増で欲しがっているのは、その後の歳月が、経ったものということになると、作り手はね、二次流通でどうやっても儲けることできないんですよね。だから一番のネックの理由がここなんですよね。その価値を売った時点では、まだこのように存在していないというね、ところなんですよ。というわけでですね、今日はまあ二次流通の裏側、私は勝手にアーカイブ経済って呼んでみているテーマを掘ってみました。で、まあ、このアーカイブを掘る楽しみっていうのはね、まあ、まあ、いろんな本に限らない、まあ、来るトレーディングカードとか人によってわかんない、いろんなね、アクセサリーとか、たくさんあると思います。まあ、これはね、もう死ぬまで途切れない楽しみだと思うんだけど、でも、その楽しみの対価を作り手がどう取り戻すかっていうのは、正直ちょっと答えが出ませんでした。なんか、誰か、いい手を教えてくれたら、いい手をね、思いついたら教えてくださいというふうな感じです。ということで、今日の話は、数字とかニュースの出典とか全部詰めた記事をノートに書いてますんで、全部ね、ソースリンク貼ってありますので、もうちょっとちゃんと知りたいという方は、ノートの URL から概要欄貼っておきますので、飛んでみてください。ということで、本日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。また来週火曜日にお会いしましょう。